作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
やっぴっぴー、雑談と音とゲームとかの番組おとがめです。お送りするのは
ハルト
ふもです。
256回目です。
はい、
はい、今回メッセージ会、
うん、
会
メッセージ会です。
はい、メッセージ会ですということで、
うん、
メールと、
うん、
シャープ OTOGAME のハッシュタグ、
はい、
はい、が基本的にはうちの番組のメッセージ欄、
はい、
はい、です。
はい、
で今回ね、それと合わせて、あのちょっと前にやった世にも奇妙なタモリの後釜、
おうおうおう、忘れかけてた
の話もまとめてしますんで、
はい、
まあ、とりあえず、最初シャープ音亀のハッシュタグの方、
おう、
はい、からいきたいと思います。
はい、
はい、まずピスケさん、
はい、
これは音亀フェスのポッドキャストの、
うん、
あのジンタさんとのトークセッションの時の回のメッセージね。ハルさんとジンタさんのトークセッション面白かった。お二人の一緒ですがいっぱいでしたね。今年のオトガメフェスも盛り上がりそうだということで、
はい、
いただいております。
ありがとうございます。
あれはでもやっぱりジンタさんとね、うん、そのなんだ、まあ今年のオトガメフェスにも出ていただきましたけども、うんうんうん、
はい、
やっぱなんかちょっとシンパシー感じるみたいな部分はやっぱり多かったですよね。
なんかね、いろいろと同じところがいろいろあってね。
そうですね。
ね、楽しそうだった、ね。まあ、
妄想的というか、想像的なコンテンツみたいなね。
はいはいはい。
やってたりとかね。うん、そうそうそうそう。
あとね、なんか使ってる機材だったりなんだりとかなんかもね、うん、一緒の使ってるみたいなのも。
う
ん、
あ、そうですね。ね、ロジックプロ使ってる
みたいな話もありまし
たね。今度、ジンダさんがもしかしたらあれかもしれないです。
そう、
あの、妄想学級文化祭とかやるかもしれないです。
おー、なるほど。
すっげえ適当なこと言いましたね。どうやるのっていう話もめちゃくちゃあります。ね。そうそう。この前番組聞いたら C3PO と喋ってましたからね。ペロペロペロペロって言って、ジンタさんが、あ、そうですよね、とか言って。
それは聞いてない。
ちょっと面白かったですね。続いて、ピスマルケさん。
はい。
今回の音がめの私的な注目の方は、ジンタさんと、横井圭さんと、そして NK さんですね。初出場ということで、3人がどんなパフォーマンスをしてくれるか楽しみですといただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これはあれですね、前回話してた、音がめが何を指してるか件ですね。うん、音がめは多分こう、音がめフェスのことですね。
そうですね、今回の音がめの注目は。
フェス。はい。
なるほど。
まあ、ジンタさん。まあ、一個前のね、メッセージもありましたけど、うんうん、ジンタさんと、横井さんと、NK さん。はい、まあまあ、初出場の方はそういう意味ではやっぱ多かったですよね。
うん、多かったと思う。
まあ、プラスしてね、ネックさんもそうですし、
お
う
お
う
お
う、畑崎さんもそうですし、
そうですね。
四谷海星さんもそうですし、
うん、
コルさんもそうですし、ね。まあ、そう考えると結構の人数が、初出演だったんですね。
うんうん、
まあまあまあ、今後どう繋がっていくのか自分でも相当読めてないんです
けど。まあね。
そうそう。またそこがね、来年どうなっていくかっていうのは、
うんうんうん。
うんうん。注目しどころだったりとか。まあまあ、はい、その辺のね、あの、まあまあ、本人の、その、手応えみたいなのもあるでしょうし、
うん、
あの、まあ、それに聞いた人のリアクションみたいなのも大いに関わってくるとは思う。
うんうん、
はまあまあ、その辺ね、良かったと、聞いてみて良かったと思われるんであれば全然、
はい、
そのアーティストに行っていただけると、
うん、
はい、良いかなと、
はい、
思っております。じゃあ続いて、はい、おばさん。
はい。
音がめの中で、能型映画祭に触れていただきありがとうございます。能型映画祭に関わったことがきっかけで、ペガさん、つぼえさん、笹山さん、春さんにお会いすることができました。面白く不思議なご縁ですね。そして自分はただものではないと認識しました。というメッセージをいただいております。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありましたね。
ただものではないおばさん。
あの、名古屋に行った時の話をした時のね。
はい、はいはいはい。
おばさんに会ってっていう話の時の話ですけど。うんうんうん、まあでも、能型映画祭の方もね、
うん、
あの、無事終わられたみたいで。
ねえ。
うんうんうん。まあね、近くで会ったら行くけどね。
行きたいよね。
映画見れるじゃん、
うん、
単純に、
うん。
行きたいよね、
うん。
遠いよね。
ちょっとね。
九州遠いよね。福岡。
でも福岡一回行ってみ、 九州の方って一回行ってみたい気はするけどね。
まあ行ったことないところは全般行きたいですけど。
まあね、そうなんだけど、九州ってなんかさ、いろいろ食べ物が美味しいイメージがあるじゃない。
ありますし ね。そうそうそうそう。まあ DY さんが大分だったりしますし、結構ね、うん、九州にゆかりがある方も
ね、いらっしゃるんで、ね、
そうそう行ってみたいですよね。
うん。
うん、まあ、単純におばさんともまたお会いしたいっていうのもありますけど
ね。
続いて、そらさん。
はい。
私も東京ライブ参戦の帰りのバス予約24時35分の日付いつも悩みます。あれですね、25時問題ですね。春さんも普通の人なんだなと安心しましたってことを言いたいと思います。ありがとうございます。
ね、春さんが乗り、あの予約を間違えたやつか。
そうそうそうそう、1日後の予約をしちゃったね。うんうんうん、あの25時とか24時を超える時間問題、
うんうんうん、
はいはいのやつですけど、まあまあまあまあ普通の人は普通の人ですよ。そういう意味ではね。
はい。
いやでもまあ、あれねと共感するかどうかは別として、
うん、
あの、あ、その問題ねって思うは思うと思うんですよね、あの問題
ね。
そうそうそう。ちょっとね、なんかね、まあまあ、いろんなものをそういう判然としないみたいな問題が残ってるものはいっぱいあるんでしょうけど、
ね。まあね。
うん。まあ、慣習でそうなったままで逆に変えちゃうのもね、内部的にいろいろあるみたいなのとかもあるのかもしれないですけどね。あれは本当に皆さんお気をつけください。
はい、
一応ね、頭の片隅にあると、ああ、あの時春さんがあんなことしたやつだと思って。
そうね。
うん。
あ、春さんが言ってたやつって。
そうそうそうそう。
間違えて言ってた。
ああ、気をつけなきゃって。二の前にならないように気をつけなきゃって思っていただきたいです。
はい。
はい。じゃあ続いて、ウィリアムさん。
はい。
おとがめ251回拝聴。あれですね、ゲームの、あの、スチームで買ったゲームの話をしてるとですね。はい。多分これソルト&サンクチュアリ、あの塩の、
うんうん、はいはいはい、
あの話題の中で出た話だと思うんですが、
うん、
ファイナルファンタジーの白魔法黒魔法というのはファイナルファンタジータクティクスで、白魔導士黒魔導士というジョブの形で出てきましたね。それでも随分経つけどということでいただいております。
ありがとうございま す。タクティクスはいつ頃。
タクティクスはだって初代のプレステじゃないですか。
はあ、そう、
うん、
じゃあもう
偉い前ですよ。まあ、タクティクス、うん、タクティクスはシリーズ出てなかったかな、どうだったか、うん、ちょっと俺も定かじゃないですけど、やったことないんで、ね、実はね、うん。そうそうそうそう。なんも結構前ですね。
うん、
だからまあまあ、FF で言えば7とか8とかが初代のプレスですよね。
その
頃。まあ9もそうか。そうですね。だからその辺の世代だから、まあまあまあ本家の FF ではもう白クロマーなんて出てきてない。
そうですね、
時代に、
うん、
そうそうそう、
そこでは出てきてたってことなんだ。へ
え、うん、まあそれでももう結構前ですよ。
うん、
どんなに頑張ってももう15年ぐらい前ですよ。
怖いわ。
15年以上に、まあまあ下手したら20年ぐらい経ってる
ね。そうだね。
うん、まああの辺のでもゲームはそんな色褪せないですけどね。
まあ、それは自分たちがその世代だったからそう思うだけで。
うん、そうね。完全にそうです。はい。
そうね。
今のリッチなゲームと比べたら、色褪せるでしょ
う
って。
そうそうそう。いやいやいやいや、みたいな。何言ってるんですか、春さん、みたいな。
ポリポリですよ。ポリポリゴンゴンですよ。ポリゴンフィールドにキャラクター 2D みたいな時代ですからね。
うん、
うん。まあ、今でもそういうのは全然ありますけど。
ね。
まあでもやっぱり何 S クラスのゲームっていうかさ、
うん、
まあ、よくできたゲームですよね、
うんうん、
はもう今もうね、
うん、
綺麗なグラフィックで、
うん、
広大なフィールドみたいなやつ、
うん、
やつが多いからね、
はい、
そうそう、まあ、そこと比べちゃうとどうしてもね見劣りするよね。
まあね、
まあでもああいうゲーム性っていうのはさ、
うん、
でもそんなに古くはならない、ね、シミュレーションゲームとかさ、ね、スペックが高ければどうっていう話でもないじゃん、
うん、
スペックが良ければもっとゲーム性が良くなるっていうんだったら信長の野望なんかもはやなくなってるわけじゃない。
はいはい。
そうそうそう、そういうわけじゃないじゃん。うん、あれはもうゲーム性がっていう話ですよ
ね。
そうそうそうそう。いいよね、と、
うん。
シミュレーションゲームはね、多分俺地味に好きなんですよ。
うん、
やり始めると結構やっちゃったり、RPG とかよりももしかしたら、うん、人に合ってるかもしれないなって思う節はある。うん、
じゃあ、そのうち信長の野望ですか。
いやでもね、やり始めると止まんなくなっちゃいそうだからね、怖い部分は結構あるね。
じゃあより怖いね、今音がめフェスが終わってね、うん、ちょっとふーって一息ついたところで。
この時期は油断すると本当危険なんだよ俺。
危険危険
危険危険、あの気がつくと今年終わってるから本当に。今年はね、でもほらアニキャスでねアルバム出す、
あーそっか、じゃあ
ミニアルバムを出す予定だから、
ね、それを年内にね、
そうそうそうそうそうそう、
頑張っていただいて、
しっかりしないと。そうです、ね、まあまあその年末に向けていろいろやらなきゃいけないことがあるしね、うん、そうそうそうそう、
頑張っていただいて、
頑張りますよ急になんか白黒魔導士から話がすげえなんか、うん、リアルな方に移
って、そうですね、
はい、続いて、
はい、
オーバーさん、
はい、
ミスド食べ放題の話をした時の話ですね、うんうんうん、ミスド食べ放題は初耳、家族も知らなかったよ。それにしても春さんよく食べるな、自分なら3個が限界、もう無理、そしてスタバはハードルが高いということで、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。あれですね、
ミスドね、
食べ放題、まあ知らないよね、
あんまり知らないんじゃないかな。
でもさ、あのミスドの話をした後にさ、うん、ちょっとしてツイッターかなんかでさ、うん、ミスドの半額ぐらいで食べ放題やってる別なドーナツ屋みたいの、
あ、いろいろね見つけましたね、
話題が上がってましたね、
うん、でもあれ遠いね、
あ、まあね、ミスドほどポピュラーではないけど、うん、まあミスドの食べ放題やってるとこもそんな多くないんじゃないかな、
あ、ね、そうか、どっちの方がそのお家に近いかによって、人によってはそっちの方がみたいな、
うん、近ければまあ行くよね、
行くよねっていう
全然安かったもんね、
安かった、
まあでもあれはドリンク飲み方もついてたんだっけか、
うん、多分ついてると思う、
それでだってほぼ半額ぐらい、700円だから600円だからそのぐらいしたもんね、
うん、600円とかそのぐらいなんじゃないかな、
ね、あれはいいねと思って、だから意外と最近あるのかもしれないですね、ドーナツ食べ放題ね、
食べ放題ね、うん、結構いろいろといろんなとこでいろいろとやってるんで、うんうん、
まああとはスタバのハードルが高いと、呪文の件です、
ハードル高い
まあでもねえ、スタバね、ね、行ってもいいけどね、はまあ最近あの一部では逆にスタバ流行ってますけどね、ママ的なやつでね、あ、スタバはママ的な話で、ね、
なるほどね、
流行っておりますけど、
ね、
もしかしたらそれの関係でこうバージンを捨てることになる可能性もあるけど、バージンじゃねえのか、あれでも行ったことないよね、
私はあります、そうだから、
ああそうか、
スタバは私ありますから、私もバージン終わってます。
スタバージン。
スタバージン。
スタバージン終わってます。あ、
サルサはまだスタバージン、
ね。スタバージンじゃないですからね。スタバージンですからね。はい。続いて、ワンライフポッドキャスト3。はい。ミスドはあんまり行かないけど、ビュッフェなら行ってみたいって思った。岡山の方ではやってないな。でも1200円払うなら普通にケーキバイキングとかの方が良い気もするということで
いただいております 。
ありがとうございます。ケーキバイキングってどんぐらいするんですか？なんかうちの近くでもなんか富士屋かなんかがやってます。
あ、行きたいって言いながらずっと行けてない富士屋のケーキバイキング。
あれいくらですか？
あ、もうちょっとするんじゃないかな。
1500とか2000とか？
2000円まではいかなかった気がするんだけど、いくらだったかな？もう覚えてないや。
まあでももうちょい高いですよね。
うん。
まあでももうちょい高いんだったらもうちょい足してケーキバイキング行った方がよくねっていうことですよね。
あとは、そんな近くないけど、なんだっけ、うん、スイーツ的なもので言うと。
あ、スイーツパラダイス？
うん。
うん、うん。
もうちょっと高くはなるけど、2000円ちょっとするけど。
スイパラはそうですね、2000円全然超えます、ね、確かに、ね。
でも、しっかり美味しいケーキがいろいろあって、うん、カレーとかパスタとか、
そうですね、
がっつり食事も、
うん、
サラダとか、
うん、
そういうのもあるので、うん。
でも俺が決定的なミスドに行く理由を教えてやろうか。
おう、なんだい？
ミスドにはドーナツがある。
ん？うん。
いや、スイパラにはドーナツはないじゃん。
あ、ないね。
ほら、大きな違い。俺はドーナツが食べたいんだよ。
あ、そうなんだ。
え？あなたはどっちでもいい派。
ケーキでもいい派かな。
あ、ありがとうございますか。
はい。
でも高いですよ。
そうなんだよ。そこなんだよ。
そこですよね。
そうなんだよ。うん、ちょっと足した
い。同じ値段でケーキバイキングがあったらケーキバイキングに行くかもしれない。確かに。
あ、そうだね。ケーキバイキング1200円でドリンク付きって言われたらそっち行くかもしれない。
うん。
ケーキの方がなんかいっぱい入りそうな気がするよね。ふわふわしてるから。
まあまあね。まあね。
わかんない。でもカスタードとか生クリーム結構重たいからな。
いやでも、
うん。
ミスドってさ、
うん。
そこそこ高いからさ。
一個あたりがね。
うん。まあまあ、ケーキももちろん高いんだけど。
はい。
うん、まあ、よかったよ、ミスド。
うん、美味しかったよ。楽しかったよ。
結果ふわっとしちゃったけど。
うん、楽しかったよ。
楽しかった、楽しかった。まあまあまあまあ、 普段ね、どれにしようかな、つって大体安いの選んじゃうじゃない？
この100円の中から選ぼうみたいな。
そうそうそう、なっちゃうから。それを自由に選べるってのはやっぱ楽しかったです。
まあね、そこだよね。
うん。続いて木村優さん。
はい。
スタバなんて気負うことないですよ。こんな感じで適当に注文すれば OK です。ということで。
はい。
アニメ日常の、YouTube のリンクを貼ってもらってます。
はい。見ました。
頼めてないやつですよね。
そうだね。
完全にこれ俺らじゃんっていう。
俺らじゃん。
T って何みたいなさ。
はわわわわ。
M はわかるけど T って何みたいなやつですね。
ね。
そうそうそう。こんな感じで適当に注文すれば、適当、めっちゃ最後へこんでたやないけっていう。
その辺適当に見繕ってください。
そうそうそうそう、最後ね。で、エスプレッソが出てきて、小さい。飲んで、苦いおもろいなと思って。まあでも、あれですね。
うん。
スタバ行ってみたい気もしますけどね、ネタ的な意味でね。
ね。近くにあるしね。
そう、あるんですよ。
そうなんですよね。
まあまあ、あそこはスーパーと一緒になってるから、それこそ、じさんばあさんが多いんだけど。
まあでも、
なんか、おしゃれなスタバとはなんかちょっと違う感じする。
いや、逆にその方が、バージン捨てるやん、いいかもよ。
いや、それはバージンを、うん、軽く扱いすぎて。
あ、本当に？もうちょっと慎重に。
もっと、こう、ちゃんとした場所で行った方が、おもろいはおもろいかもね。
せっかくのバージンは、
そうそうそう。
高値で売る。
ガクガクブルブルしながら行くのが面白いかもしれないよ。
あ、じゃあもうちょっと都心の方で。
怖ーい怖ーい
青山とかそういうあたりで。
ちゃんと MacBook Pro を持ってかなきゃ。なんか。なんとかフラペチーノをこうテーブルに置きながらマック開いて、うん、
表参道あたりで
震えながら
呪文を唱えるわけですね。
ね、ホワイトモカプラペチーノのグランデで、あと追加でキャラメルソースヘーゼルナッツシロップ言えてないみたいなやつを唱えなきゃいけないわけですね。
秋葉原だったら
ちゃんみよスペシャルで
って言えば済んでしまう。
まあこれ完全に今説明なしで喋ってるからな。まあいいんだけど。そうですね。呪文唱え。まあでも結果呪文唱えたものが飲みたいやつかは別だからね。
まあね。
俺多分、うん、行って、アメリカン普通のでっていう気がします。普通のサイズ。
普通のサイズ。そうだからね、そのコーヒーが飲め
るか。どうしよう、それでドッピョはどうしますか？ソロにしますか？ドッピョにしますか？って言われたらどうしよう。いいですよ、日常ネタは。
アメリカンにはあるの？
あんの？ないか。ないのか。そうか。
エスプレッソを頼んだらそれがあるんだよ。
ドッピョって思ったけどね。まあ、その動画見てもらえばわかりますけど。
はい。
はい。
楽しい。
楽しい。日常面白いですね。
ついね。
続いて沢田信也さん、
はい、
今回の話あれですね、メドウメドウ、動物がフラフラするだけの話した時の話ですね、
うん、
を聞いてふとうちの猫たちがどこか別次元のゲームのアバターだったらどうしようと思ったっていう
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、
なるほどね。
そうですよ。まあ、それがそうだとしたら、もしかしたら俺らのこの体はもしかしたら自覚がないけど、アバターかもしれないみたいなね。
そこまで行っちゃうともうなんだかよくわかんないからな。
はい。そうですね。じゃあ猫も誰かが操作して
る。操作してる。
じゃあ人が動かしてるとか？
うん。もしかしたら別の世界の
誰か。まあ、別の世界だったらもう人じゃなくてもいいもんね。
あ、宇宙人が、操作して
まあ世界が別だともう宇宙人ですらないかもしれないけどね。
いやでも他の星の人がもしかしたら、
あ、そうだね、ピピピ電波で、
電波で
こっちのね、そうそう、猫を長距離から動かしてる。そうそう、もうなんかこう電波の速度とか光の速度を超える何かをね、うん、発明して、もうなんかちょっともう別のところのだからカメラはとかさあるけどね。あ、でも猫視点で見えるのかな。
そうそうそう、
猫 FPS 視点でただ猫をの生活を過ごすだけのゲーム、
うん、
つまんないよね。
もしかしたら
和むのかな、和むのかな、すごい和むのかな。
地球でいうペットと言われるようなペットは全て宇宙人が操作しているかもしれない。
まあ、まあ、かもしれない、ね、
かもしれない、
かもしれないって言ったらかもしれないわ、
かもしれない、
うん、そうだね、
まあ、宇宙人の、
じゃあ逆に言うとこの猫には自我はないんだ。
あ、もう入れ物だよね。
そうだよね、
うん、
だからそのプレイヤーの自我はある、うん、入ってるけど、
うん、 それは何をどう捉えるかによるよ。そのプレイヤーがもうそもそもこの猫だからみたいな、うん、この猫の自我イコールその操作してる宇宙人の自我っていうことになる
か。でもその操作してる宇宙人は猫っていう自我よりもプレイヤーとして操作してる自分の自我を持ってるわけじゃない？
うん、まあそうだね。
ってことは猫には自我はないんだよってことになるわけじゃん。
でも私たちが猫だと思ってるのは宇宙人なわけで、
その方向に掘り下げる必要あったかなってこう徐々に思ってんだけどね。
うん、別にどうでもいいような気が。
最終的にはどうでもいいっていうことにはなるんだよ。
うん。
面白いっすね。そうっすね。まあまあまあまあ。あのゲームはでも面白いゲームでしたね。まああの、あんまりリアルに考えるほどグラフィックが綺麗じゃないので、
うん、
あれでしたけどね。
まあね。
まあ最近全然立ち上げてません
ちょっとね、なんか別のやつやってますね、同じ動物で。
あれですね、プレイステーションプラスで今出てるやつですね、うん、フリープレイで東京ジャングル、
うん、
うんうん、やってますね。あれまた全然違いますけどね。あれはむしろどんどん割と他の動物を虐殺していく感じの
そうだね、ほのぼの系から一変って感じね
そうだね、めちゃめちゃ食らったりします
から、ね、
サバイバル、動物サバイバル、
そうだね。
うん、でも地味に楽しいですね、
うん、
ただ PS3 のソフトなんで、
うん、
あの PS3 立ち上げないといけないですね。
あ、なるほど。
持っててよかった PS3 状態になってます。久々に PS3 立ち上げます。
うんうんうん、
まあ、あのソフトは移植はされないのかな、 PS4 にはな、さすがにな。
うんうん
うん、もうでも当時そこそこ話題になりましたけど、発売した後にね、
うん、
2012年かなぐらい、
うん、
もう割と楽しいし、
うん、
あの一応二人プレイもできるし、
うんうんうんうん、
確かね、あれ開発がね、すごいインディー系の人数が少ないところで開発してたんですね。そうそう、確かあのトロステーションとかにも出てきてたような気がしますが、
はあ、あったかもしれない。
うんうんうん、そうそうそう、
懐かしいねそれ。
懐かしい。
トロステーションが。
トロステーションがもはや懐かしい。
そうそうそうそう。
もうないからね。
うん、
そうそうそう。まあでも普通になんかいい塩梅のゲームだった。
うんうん。
ですけどね、
うん、
そうそうそう、今はちょっとプレイステーションプラスで、
はい、
フリープレイでやあるんで、まだ、うんうん、PS3 持ってて PS プラス入ってる人はちょっとやってみてもいいのかもっていう感じですね、
はい、
続いて松さん、はい、これポッドキャストの日につぶやいてくださったやつですね、
はいはい、
あのいろんなあの好きな番組をつぶやいていただいてる中に音が名があったという話なんですが、
うん、
ハッシュタグついてるんで、お読みさせていただこうかなと思います、
はい、
ポッドキャスト音が名、本当ハルさんが、ハルさん伝われって括弧伝われって書いてある。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ハルさんがハルさんの番組おとがめでございます。
はい、おとがめですね、
はい、まあまあ、あの続いてね、
うん、
あのさすがにこれだけでは終わらないけどもっていう、別のツイートがありまして、はい、素直にいろんなことに興味を持てるハルさんだからできる番組なんだろうなと。音楽とゲームだけにとどまらず、文房具や絵本、寝言に宗教なんかにもそれが本当素直だから嫌味がない。あとふもさん可愛いということでいただいております。
ありがとうございます。
なんかこう並べられるとわけわかんねえな、うん、この番組って感じします ね、
そうだね、
文房具、絵本、寝言、宗教カオス。まあでも今本当にあの音がめは自分の中では何やってもいい番組っていうか、面白いと思えたことやっちゃっていい番組だと思ってるんで、逆に言うとこの番組ってそんなに言うほどコンセプトはないじゃない、もともと。
まあそうだね。
そうそうそう。
やっちゃえ音がめ。
ああそうだね。なんか今そのセリフが出てくるとなんか不祥事の匂いがプンプンするんですけど。やっちゃえ日産的な。まあまあそうそうそうです。
ね、
うんうんうん。
まあでもそれが嫌味がないと言っていただけてよかったね。
あ、そうですね。
ね、
あのうん、なんか素直にね。
うん、
そうそうそうそう。まあなんか面白そうだと思ったことをいろいろやってみるみたいな、
うんうん。
あの、あんまりね、ほら、俺自身がさ、掘り下げても、
うん、
掘り下げて喋れるさ、話題っていうのがそんなにないのよね。
うん、そうね。
っていうか、カテゴリー、
うん、
がないから、結局、その時々で、あ、これちょっと話したら面白そう、みたいなものをいろいろ喋ってくる。っていう感じにはなってますね。
うんうん
うん、そうそうそう。まあまあ、これからも聞き続けていただけると嬉しいでございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて、
はい、
これもあれですね、ミスドビュッフェの話ですね、
うん、
沢田信也さんから、はい、近所でミスドビュッフェやってることを発見、しかし行くかどうか迷うって。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ あんまりおすすめはできないかもしれないけどね。いや、行きたいと思ったら行ってほしいけど。
うん。そんなに一押しみたいな。
一押しって感じでもないわね。
ないね。
うん。ネタとして行ける人は行ってみてほしいし、ミスド超好きっていう人は行って見てほしいけど。まあ、何せ偏るよね。
ものすごい持たれる。
うん。
結構しんどい。
健康には悪いと。
そうだね。
うん。若い人向きかもしれない。
ああ。
まあ、ドリンクもね、フリーだしね。
まあね。
うん。
ね。
まだ俺は若いって言うなら。
なんだろう、それ。どう取っていいかわからない
ぞ。いや、なんか話の流れでそうなったな。続いて、しゅんさん。
はい。
これ、メドウの話してるんですけどね。
うん。
メドってゲームが本当に存在するか思わず確認してしまったという。シャープ音がめ、シャープダイブってついてますね。もうこれはかなり。
前のね。
古くから音がめ聞いてくださってるなというのがわかるあれですけど、うんうん、ダイブっていうね、はい、ゲームをこの番組で紹介したことがあるんです
よ。うん、
まあ、それがまあまあ簡単に言うと、実際に実在しないゲームをね。
架空の。
そう、架空のゲームを延々と1回分喋るっていう。
おすすめゲームでって
言って、ね。そうそうそう。Xbox ライブ、アーケードのインディーゲームでね、こんなゲーム見つけたんですけどっていうところから喋ってね。
うんうんうん、
そうそうそう。延々と実際ないゲームを延々と喋るっていう。
ね。
結構評判良かったんですよね、その回が。ね、
うんうん、
で、未だに音が見てもらうと名作過去回っていうリンクがあって、うん、その中に入ってますけど。
お
う
お
う、だから未だに、
聞ける
ちゃんと聞けるんですけど、うんうん、すぐにサイト行ってもらえればね。
うん、
そうそうそうそう。
またそれの第2弾なんじゃないかって。
そうそうそうそう。またそれかと思ったら、今回は本当にあるゲーム。
本当です。
それぐらいちょっと、まあ不思議なね、設定だけ聞くと不思議なゲームでしたね。確かに、ね。ハッシュタグは続いて最後かな。ワンライフポッドキャストさん。
はい。
まあ、これ、音がめフェスですね。生は途中しか聞けないと思うけど、楽しみだということでいただいております
。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、聞いていただいたんでしょうかね。
ね。
まあ、今もね、まあ、配信中というか、開催中、
うん。そうですね。
はい。毎回どっちで言おうかなって悩むんですけど、これ。まあ、一応、開催中、かっこ配信中っていうね、感じで、音がめフェス2010のはやっておりますので。
はい。
はい。
まあ、ゆっくりと聞いていただいて。
そうですね。まあ、よくあるパターンは、うん、とりあえず本編聞いてもらって、うん、で、その後バックステージ聞いて、で、もう一回本編行くっていうパターンが多いかもしれないです。バックステージ聞くと、またいろんな、
うんうんうんね、情報がね。
情報が。
はいはい、入ります。はい、
まあまあ、最初何も入れずに、
聞い
てもらうのが、面白いかなとは思うんですけどね。そうそうそう。まあ、なんか、ノベルゲーみたいですね。何周もするみたいな。
ああ、なるほどね。
今、音亀何周目みたいな。もう何度も変わって、回ってもエンディング変わんねえからな。
まあそうだね。
まあフェスでエンディング変わるってちょっと何言ってるか分かんないけどね。
びっくりだね。
まあでも聞くたびに内容変わったら超面白いですけどね。
それ大変だね。
あ、もちろん大変だけど。まあそういうのもあったら面白いなと思っちゃいますけど。うん、で、まあまあ、とりあえず、普通のハッシュタグはこんなところで、
はい、
あとはですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。世にも奇妙なタモリの後釜。
はい。
に、関連してもらったハッシュタグ結構あったんで、うん、ちょっとそれをお読みしていこうかなと思っております。ハッシュタグ以外で、メールで一通、例えば来てたので、うん、
はい。
こちら最初のお読みしたいと思います。
はい。お名前が、柏木のガンちゃんさんです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。本文。はるさん、ふもさん、はじめまして。
はじめまして。
柏木のガンちゃんと言います。ポッドキャストのポッドキャストをきっかけに聞き始めた新参リスナーです。
ガンちゃんさんでいいのかな？え？あ、いやいやいや
いや。続き読んでいきますよ。
あ、はい、どうぞ。
さて、世にも奇妙な物語のポストタモリさんの件です。
はい。
ご存じないかもしれませんが、世にも奇妙な物語には前身番組があります。
ほう。
奇妙な出来事と言って深夜に放送されていました。バブルの頃の話です、
うん。
当時は若手スタッフの企画を深夜で放送して面白ければゴールデンへという流れがあり、この番組もそうでした。
うん、
で、当時の奇妙な出来事のストーリーテラーはシティボーイズの佐伯しげるさんでした。
うん、
というわけで個人的には佐伯しげるさんでした。 初めてのメールで勝手が分かっていないので番組に合っていなかったら申し訳ないです。ではまたメールしま す,
いい
ます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね、前身番組があったんですね。奇妙な出来事。でも結構さ、その深夜番組からさ、ゴールデンに番組が流れてく流れてさ、結構あったよね。
あるよね。
実験的な番組。それこそトリビアの泉とかもそうでしょ。
そうだね。
笑う犬だとかさ。
あー、あれもそうだね。古いけど。
結構、あの辺の時期っていっぱいありましたよね。あの辺の時期って言っても、あんま、あれか、結構。長きにわたってそういう流れってありましたよね。
バブル、この世に奇妙な出来事はバブルの頃だから、その頃からもうちょっと90年代とかそのくらいまでそういう流れっていうのがあったってことだよね。
そうですね、
今どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。いやでもあれがあるんじゃないですか。
あるのかな、深夜でやってゴールデンにっていう流れ。
再テレビそもそも全然見てないからちょっとわかんないですけど、ね、ありそうな気がしますよね。で、佐伯しげるさんだったんですね、ストーリーテラー。
ねえ。
そう。あのね、シティボーイズは割と、3人とも候補に分かってたんですよ。っていうか、俺の頭の中にはあったんです。
はい。シティボーイズというのが分かってない。
はい。シティボーイズは、大竹誠と、佐伯しげる、北郎。その3人。
へぇー。なんで、その3人がシティボーイズ？
シティボーイズっていうグループだったんですよ。
あ。
あの3人が。だったっていうか、現状もそうです。
へぇー、そうなんだ。ま
あ、あの、
グループ。
ユニットっていうか、グループですよね、お笑い的な。
ああ、そうなんだ。
そうです、そうです。
へぇー。佐伯しげるさんって、お笑いやってるんだ。
俺も厳密にどこにカテゴリーしたらいいのかよくわかんないですけどね。
へぇー。
そうですよ。
へぇーっていう感じ。
ただ、テレビとか、で大竹誠がはっちゃけすぎて割と干されてそうなイメージありますけどね、いやわかんないですよ、今は別にそんなことないけど、なんかそんなことをラジオで言ってたような気がするようなしないようなみたいな。でも当時のほらバブルの時期ってさ、結構はっちゃけてた人いるじゃない、お笑いでトンネルズとかさ、そうそうそう、まあまあそれとかに近い流れなのかな、わかんないけどね。
で
そうで、いや俺、その、ふもさんと最初話してた時さ、あの、大竹誠を、あげてたじゃない。
そうだね。
まあ、番組では確か言ってなかったんだけど。そうそうそう。で、俺、ふもさんに却下って言われたんだけど。そう、その時に、他の二人も思い浮かんだよ、言ってたのよ。そうそうそう。あの、佐伯しげるさんも、そうだね、いいよね、とは思う。あの人、ちょっと怪しい感じあるっす
よ。まあね、確かにね、ちょっとよくわからないというか。
そうそうそうそう。割とつかみどころないというか、のらりくらりしてる感じ。
そうだね。
そうそう。
それは確かに。
ただ、あの、まあまあ、北郎さんもそうだけど、あの、三人とも、もう現状年が結構っていう。
まあ、そうかな。
言うほどタモさんとそんな、離れてはないんじゃないみたいな。
多分そうだと思うよね。そう。若々しい感じだけどね。佐伯しげるさんって、ね。
そう、でも今見ると結構、やっぱり老けちゃってますよね。
そうなんだ。
そうそうそう。
最近そうか、最近の。
そうそう、大竹誠もだってもう髪の毛真っ白ですからね。
ああ。
そうそうそうそう。なので、まあまあ、それがなければ確かに、いいよねって思う。そのタモさんに近い怪しさみたいな。
うんうんうん、あるね。
すごいあるねって。ちょっとしてるしね、みたいな。
この世代にそういう人たちって多いのかな。もしかして、そういうなんか何でも結構いけちゃう感じの人たちって
なのかもしれないですけどね。まあでも、その、奇妙な出来事っていう番組があったのを知らなかったんで、
ね、
普通に面白いと思って、情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続いてハッシュタグの方ですね。
はい。
はい。サクサクと言ってみたいと思いますが、ワンライフポッドキャストさんの方からいただいて、久々更新、二代目ストーリーテラーパッと思いついたのは、なぜか石田一生さんでした。
おー。
香川照之さんが出た時、竹中直人がいいんじゃないかと思ったり、女性は宮崎葵がなんかハマりそうと思ったり、面白かったです。ということで、
いただきます。はい。ありがとうございます。
石田一生。
石田一生さん。
石田一生どうなんだろうね。
最近見ないよね。
まあ俺そもそもドラマはあんまり見ないみたいなとこあるけど。
ね、
そうですね。
出てこなかった人だね。
そうだね。
確かにそこそこ若いし。
若さはオッケー。 まあ怪しさみたいのはあるけどな、あの人な、確かにな。うん。
あとは香川照之さんが出た時に竹中直人さん。
竹中直人さんはちょっと濃いんじゃないかな。
確かにね。
こういうなんちゃう。で、ちょっと面白くなっちゃいすぎちゃいそう。
真面目もできるんだけどね。
うん。いや、真面目もできるんだけど、なんか、なんだろうな。なんかいい塩梅に落ちなさそうな印象はあるかも。
なんだろうね。
濃すぎるの。
確かに。
竹中直人が濃すぎるの。まあまあ、香川照之もそうだけど。濃いよね。
濃いね、確かにね。
竹中直人の方がなんか存在としては濃い気がするけど。
ああ、そうだね。面白い方で濃いかなっていうイメージが強いかな。
そうかもね。うん。宮崎葵はどうなんです？宮崎葵が出てきたら俺がキャーはいいっていうだけなんですけど。
ハルさんはね、宮崎葵大好き
だよ
ね。
宮崎、いやっていうか宮崎葵見るとキャーはいいって言わなきゃいけない呪いにかかってるんで。
何それ？何その呪い？
セルフ呪いにかかってるんで。
同い年ですよ。
CM とかで出てくるとキャーはいいっていうのね。
宮崎葵と同い年です。
あ、そうなんですか。あ、俺も、奇遇っすね。
同い年なんです
よ。何言ってるのかちょっとよくわかんないです
けど。
あ、同い年なんでしたっけ。
同い年です、確か。
そうなんですね。うん、へぇじゃあ、ワンチャンあるかも。
どういうこと？あ、まあね、離婚したからね。
いや、ねえよって言ってくれよ。ねえよって言ってくれよ。
ハルさんの方も離婚しないとだけどね。
もうそうだね、不倫になっちゃうね。デッキ的な何かになっちゃう。
すごいな、一般人と結婚しときながら宮崎葵と不倫っていう。
すごいな。デッキ的な何かになっちゃう。
それはなんか逆に光栄だな、私はな。
よくわかんないけどな、その反応もな。はい、次。
はい。
直角炭酸。
はい。
ポッドキャストの非関連で音亀さんのツイートはタイムラインなどよく拝見しました。制作指南上などポッドキャストに取り組む姿勢がすごいなと思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い。
で、後釜の件。後釜で僕が思いついたのは芸人の又吉さんです。あの風貌や話し方の雰囲気が似合ってるなと思いましたということで。
はい。
いただいております。ありがとうございます。又吉さん。
又吉さん確かにね。
あの髪の毛とっ散らかってる人？
うん。
いや、俺あんまりね、俺あの人の動いてる姿見たことないの、正直。
あ、そうなんだ。
うん。
あの人は確かになんかシュールな感じというか芸人さんの中でも。
シュール系の
ギャグ。のイメージだな。
うんうんうん。
あんまりなんかこう、はっちゃける感じではない。
でも火花出してなんか文学者っぽい。
そうね、最近はちょっとね、そっち寄りだよね。
ノリというかテイストな感じになってますけど。
でももともとね、そんなにね、割とね、淡々とボソボソ喋るようなイメージの感じなので。
でもなんか、あれかもね、怪しさ寄りになっちゃうのかな。
あ、うん。
お、なんか急に不老者出てきたぞみたいな感じになっちゃうのかな。
でもあの人がニヤッとして笑ったら確かにすごい不気味な気がする。
うわー、怖い、逃げなきゃ、当て目消さなきゃってならない、大丈夫。
そこまで
興味あるってならないでさ。
いや、なんかうわ
怖い、マジ怖いって、もう存在が怖いって、落ち武者出てきたみたいにならない。
いや、面白いんじゃないかな。
それはそれで。確かにね。うん。うん、まあでもいい線なのかなって気がします、
ね。私も確かにね。
うん。
ちょっといいなとは思うね。
確かにね。うん。続いて、レントさん。
はい。
男性、ムロツヨシ。
あ
ー。ムロツヨシ、スイーツの人ですね。
そうですね。う
ん、まあ俺正直、あの演技してんの俺あれでしかあんまり見たことがないから、スイーツのイメージが強すぎるんだけど。ヨシヒコね。勇者ヨシヒコ。
勇者ヨヒ
ヒコ。冷えてなかった。
ヨヒヒコ。
ヨヒヒコ。はいはい。
はい。
ああ、でも、ユムロさんはどうなんですかね。
ちょっとね、面白いよりになり
すぎ。なりすぎ。
そうなんだよ。
もうトリック出てろっていう感じがすごいんですよね、あの人。トリックに出てそうって。
出てそう。
でもそうね。
うん。
うん、はい、ちょっと、なんか、いや、真面目な役も全然やってるんでしょうけど。
うん。
うん。
と思うけどね。
うん。まあ、ヨシヒコのイメージが俺の中で強すぎるのかもしれないな、単純にな。うん。女性、松任谷由実。これは、どうなんだろうね。逆にやってくれるんすかみたいなとこあるけどね。
ミステリアス感は確かに。
確かにあるっちゃあるかもな。
うん。ほう、そこ来たかっていう感じでね。
そういう意味では俺個人的に中島みゆきにやってほしい気もするけどね。あのラジオの時喋ってる、あの、よくわかんねえ方の声で。中島みゆきです。みたいなさ。
それはなんかまたちょっと違くなりそうな気がする。なんか、あれって。
初登谷由実もでもどうなの？
わかんない。わかんなすぎて。
もうわかんない。わかんないっていうのは確かに正しいかもしれない。
わ、うん、かんない。
あんまり普通に喋ってるイメージもそんないないしね。
ああ。
アーティストのイメージの方が強いというか。
まあね。
うん。あ、でも不思議っていうよりかなんかもうちょっとファミリーに寄っちゃいそうなイメージもあるけど。
ファミリー？
なんかファミリー感というかさ。
な
んか、あ、真っ当な人出てきた感になりそう。
あ、まあまあそうだね。
そんな怪しさがないかもなっていう印象はあるけど。そうでもないのかね。
不思議、ミステリアスっていう意味では。
ある。
あるイメージだな、私の中でも。
好きだあった、あ、ダメ、歌っちゃね。
歌っちゃダ
メ。いや、あの曲とかやや怖いよね、と。ランガイ、初音ミク。
はい。初音ミクは違うかな。
次、不思議なことが起こるのは、あなたかもしれません、とかいう感じ。
うん。逆にありなの？逆にありなの？
いや、面白いとは思うよ。なんかスペシャル動画で できそうな気がする。
あ
ー。ねえ。
ああ。
あってもちょっとおもろいよなと思うけど。でもちょっと、やっぱなんか、あの黒いさ、画面にさ、あんだけこう、緑っていうのが出てくるとさ、ちょっと合わないかなっていう。
その後で最後、毎回こう、ザザザザってビンって、ちょっとバグっちゃうみたいな。
ああ。うん。それは面白いけどね。
声が。
非実在みたいな。
声がだんだん怪しくなっていくとかね。
ああ、まあ、そこまでホラーに寄っちゃうのもちょっとな。っていうのは、初音ミクはさ、この前のさ、ほら、AI のキャラクターがさ、なんかどうこうなるみたいな時あったじゃない。ちょっとホラー的なやつで。AI の日記が書いてあって、みたいなやつ。
ああ、はいはいはいはい。
あれ的な感じで、なんか初音ミクを題材にした回とかありそうだけどね、話。
ああ、なるほどね。そういうのは確かに。
ありそうとか今ちょっと思った。
ありそう。
やりそう。なんかどういう話かわかんないけど、なんか、ホラーじゃないくてもね。なんか面白い。こう、なんか初音ミクがもし実在したらとかさ、わかんないけど、なんかそういうのやりそうとかちょっと思わなく。続いて。
はい。
ウィリアムさん。
はい。
キャスティングって楽しいですよね。これあれですね、ふもさんが言ってた宮沢りえさんに3000点。
おお、やっぱそうですよね。
あとはですね、ゆうすけサンタマリア。
はいはいはい。
マツコデラックス。
おお。
天海祐希。
うん。
大泉洋。
はいはい。
ムロツヨシ。出てきた、またムロツヨシ。
出てきましたね。
といった皆さんが思いつきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、やっぱり宮沢りえさん、いい感じですよ。
まあまあまあ、わかるわ、
パンも美味しいね。
まあそうね、ちょっと上の世代になるけどね。最近はそんなにあんまり表には出てきてない印象もありますけどね。ゆうすけさんたまりや、ゆうすけさんたまりや。
まあ。
でも、そつなくこなしそう。あの人、バイプレイヤーのイメージあるから。
確かに、まあまあ、ありだよね。っていう気はする。
ありかもしれない。そのね、ちょっと面白みもあるし、真面目なのもできるし。わかるかもしれない。マツコデラックスは、
最近流行ってるからねっていう。タモさんと仲良さそう。
ちょっとシュッとしてなさすぎるというか。
それ体型ですか？
体型です。シルエットです。
いいんじゃない？そう、怪しさという意味でそのシルエットありじゃない？
だってなんかジブリの魔女みたいな感じになっちゃうな。
首がどこかわかんない
わかんない。すごい失礼なこと言ってるけど、いいんだけど。実際そうだし。はい。天海祐希。
天海祐希さんはね、私はちょっと考えたんだよね。
あ、本当。
そう。だけど、ってなって、宮沢りえさん。
宝塚。
元宝塚の人。そう。
でも綺麗すぎない？いや、イメージね。
なんだろう、ハキハキしすぎちゃうという
か。ああ、そうね、快活というかね。
そうそう。まだね、同じね、宝塚で行くとね、黒木瞳さんとかの方がね、イメージが。
魔女っぽいですよね、あの人ね。
美魔女だよね、あの人。
美魔女ですね。年聞くとびっくりするもんね、あの人ね。あの辺の人ってね。そんな年いってんのみたいなさ。すげえ、えらい美人やで、と思う。
ねえ。
大泉洋。
大泉洋さんもね。まあいろいろできる人だけど、どっちかってやっぱり室強さんと近い感じがね。
印象はあるから。
そうなんだよ。
まあでも、ユースケ・サンタマリアとかと近いとも言えばそんな気もする。まあ、
そうなんだよね。難しいところはね。
まあ、ムロツヨシ
ほどではない。
さんよりはいいかなっていう感じしますけど。
確かにね。
続いて、コロさん。
はい。
世にも奇妙な物語の後釜の件。 個人的に芸人のバカリズムさんを推してみる。なんとなく知的な感じと、あの力のいい具合に抜けた雰囲気、そしてバカリズムさんの脚本のドラマのちょっと奇妙な感じ、意外にいいと思うんですが、どうでしょうということで。
はい。ありがとうございます。
とりあえず俺、ね、あんまりわかんない。
ああ、そうか。
ともさんわかります？
うん、多分わかるよ。
うん。どんな、どんな？
どんなって言われると難しいな。
いや、あの、人は俺画像検索で見たんです
よ。ああ、そうか、
そう
か。
そうそうそう。
だが、基本は、ほわーんとしてるイメージなんだけど、
うんうん、
どっかなんか変な感じがするというか、ちょっと不思議な感じというか。
ちょっとシュールというか。
そうだね。又吉さんほどシュールではないけど、
うん、
ほわーんと不思議な感じというか、ほ
ん
わか系不思議な感じっていうのかな。
ああ、でも合いそうですよね。顔、うん、顔の見た目もさ、そんなに前に出すぎない感じでさ、うんうん、あ、いい塩梅だなと思ってしまった。
うんうんうん。うん、ありかもしれない。
ありかもしれないですね、うんうん、普通。うん。脚本書く人っていうか、まあまあ芸人だからコントの脚本とか書くんですかね。
そう
です
ね。
うんうんうん。まあでもそういう脚本が書けるってことは、やっぱりそういう、
うん、
何、イメージを内包してるというか。
うん、そうだろうね。
から、まあ、あれかもしれないですね。
うんうんうん、
うん。うん俺自身があんまりわかんないから、あんまり喋れないのも申し訳ないです。続いて。
はい。
ルーシーさん。
はい。
遠見、遠藤健一。
はい。
遠見の笑顔かわいいのわかる、ふもさん。わかる、ふもさん。孤独のグルメは松重豊ですよ、春さん。ということで。あ、これ別に提案ではないですね。はい、
うん。
そうそうそう。
ありがとうございます。
まあ、遠藤健一の笑顔がかわいいのわかるよっていう同意。
よかった。かわいいよ、であれはかわいいよ。
そうですね。まあ、松重豊さんもね。
うん。
そうそうそうそう。違うのは分かってるんですけど。
うん、
なんか同じカテゴリーだよね。
カテゴリーだよねっていう。
そうそうそうそう。
あの人も渋い人だよね。
そうそうそう。そう、これもらって遠藤健一で検索したら、松重豊が画像検索の3つ目ぐらいに出てきて笑ったっていう、うん。
喧嘩ありましたけど。あれ出てくるよみたいな。
そうそうそう。あれ同一人物なのかな、実はみたいな。感じありましたよね。かなり、あ、でもね、それも、やっぱり、
うん、
その、同じ、こわもての、
うん、
顔の俳優が今二人いる、みたいなさ、
うん、
記事で、出てて、うん、あ、やっぱそうだよねって、同じカテゴリーだよね、あの二人と思って。そうそうそう、思ってました。あと、その他、まあ、こちらは、シャープ、はい、音亀とかついてないハッシュタグだったんで、
うん、
その人の名前だけ、
はい。
お読みしますが、はい、仲間由紀恵。
おー、うん。
リングの妖怪感、トリックのうさんくさ、極戦のコメディ感、など、など。
はいはい。
はい。どうなんだろうね。
仲間由紀恵さんね。どうなんだろう、仲間由紀恵さん。どうもね、極戦のイメージとかね、トリックのイメージとかがあってね、ちょっとね、なんか。
俺の個人的な、あれだけどさ、極戦でもトリックでもさ、ちょっと演技浮いてない？
コメディより、なんだろうな、なんかね。
いや、トリックの方は浮いてていいんだと思うんだ。
うん、
そこの、なんか、ふわふわした感じが逆に笑えるんだけど。
極戦もあれはあれでいいんだと思う。
あれでいいんだ。
と思う。私は。
いや、俺もよくわかってないからなんだけど。
なんか、逆にあれは。
お前らみたいな、なんか、感じあるじゃん。
うん。
そうそうそう。う
ん、私は、まあ、あれはあれでいいんじゃないかな。
極戦俺あんまちゃんと見てないからね。
そうなんだ。
そうそうそう。
いいんじゃないかなって、仲間由紀恵だからいいんじゃないかなっていう、う
ん。まあでもどうなんだろうね。
うん、
その後がまとしては。
どうなんだろう。でもその感じの、なんか、浮いてる感じでやられると、それはちょっと違うかなって、うん、思っちゃうけど。
ちょっと違うかなって感じ。リングの妖怪感ってあるけど、正直リングゼロだよね。仲間由紀恵さん。死ぬ前の、殺される前の、
そっか、
貞子。
うんうんうん。
の役やってたんですけど。まあ、そんなに妖怪感がある演技ではなかったような気はする。
まあ、妖艶っていう感じはあるのかな。
あ、うんうんうん。そうね。
まあ、多分、姿だけで行くと妖艶な感じというか、
うん、
怪しい感じってすごいハマると思うけど、
うん、
それ喋っちゃうとわかんない。
喋っちゃうと何なの？喋っちゃうと。
喋っちゃうとちょっと、どうなるのかなみたいな。
わかんないね。
まあでも、タモさんも、そんなにしっかりと、ハマる感じの演技しっかりしてるわけではないからね、あれに関しては。
その、まあ、ずらし感みたいの込み込みで言ったらもしかしたらいいのかもって気はするか。
うん、逆になんか、こう、 え、何その違和感あるその喋り方みたいなのでいいのかもしれないね。
うん、ああ、それはそうかもね、
うん。って思うと、まあ、ありなのかもしれない。
ありっちゃありか。
うん。
まあ、そうそうね。逆にちょっと違和感あるぐらいの方がいいのかもしれないみたいな部分で言うと。
バッチリハマりすぎると、ちょっと空気になりすぎるっていうのがあるのかもしれない。
ハマりすぎてね。
うん。
うん。それはそうかもしれないな。
はい。そんな感じですか。はい、
まあ、そんな感じですね。
はい。
はい。
ありがとうございました。
あの、いろんなメッセージとか、うん、まあ、世にも奇妙なタモリの後釜とか。
はい。
はい。いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。まあ、でもタモリはやっぱりあれですね。
うん。
久々にちょっとこう、まとまってメッセージいただけるような話題でした
ね。そうですね。
うんうん、
なかなかない感じの。
そうですね。普段、まあ。
まあ来ないからね。
まあ来ないですからね。
まあやっぱりそういうの喋りやすいんだね。
うんうんうんうん。まあまあまあ、あの、別にそこまでね、あの、うち番組は、こう、ね、まあ、お便りにやり取りするのに重点を置いてないっていうのもありますけど。
まあね。
うんうんうん。なんかこういう話題があると、やっぱそれはそれで嬉しいってい
う
のもあります
ね。たまにそういうのが欲しいね。
そうだね。まあまあ、自然と出てくるんじゃないですかね。
そうですね。
みたいな感じで。はい。ということで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしたいと思います。ということで、告知でございます。
はい。
どうぞ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音がめもありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音がめではなく春は作曲、ポッドキャスト編集代行等のお仕事を募集しております。何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音がめ番組サイトの方にまとめてありますのでそちらからどうぞ。
ということで今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春の扉という曲をかけつつお別れです。う
ん、はい。
はい。ということで、
うん、
お腹が空きました。
ぐーってなってます。
そうですね、はい。収録時点の話でございます。
はい。
はい。まあ、あれですね。最近は、こう、しばらく更新できてなかったので、コンスタントに更新していきたいところではある。
うん、
ですね。
はい。
あのね、今までこう話そうと思ってメモして話せなかった話題とかをまとめて話したいなとは思ってるんですよ。まあ、どこまで話が盛り上がるかは別として。
はい。
そう、なんか、あんまりタイミング見計らってると永遠に話せなくなりそうだから。
そうだね。
いいやつって、こう雑談な感じでさ。
はいはい。
話すみたいな感じをやりたいんですけど。まあまあまあ、近く多分その回が出るのかな、
うん、
出ないのかなわかんないですけど。
どうかな、
はい、やりたいと思ってます。
はい。
はい、お楽しみにという感じでございます。
はい。
はい。じゃあ、今回でお届けしたのはハルと、
ふもでした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。変わってく形慣れたら永遠にたどり着けず迷宮に楽曲編集は カメレオンスタジオがお送りしました。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、
オトガメフェス2017クロス。
オトガメフェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音ガメフェスなどで、距離も時間も超えて音ガメフェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ユミユミパラダイス、
四谷かえで、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンズ、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
すべての音ガメフェスに関する情報は音ガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音ガメフェスです。
音ガメフェス2017クロス。
今日は俺たちのライブに来てくれてありがとう。
ラジオだけどな。
今日が 3days 連続の最終日となりました。
配信は月1目標の不定期だけどね。
このライブを支えてくれたスタッフのみんな、マジで感謝してる。
俺とお前の2人だけだよ。
今からぶっ通しでご機嫌なナンバーをお前らに届けるぜ。
会話中心だけどな。
アニマルキャスターズのおしゃべりや楽曲制作の裏話が聞けるのはここだけ。
アニマルミュージックレディオ。
俺の歌を聴け。
お前ドラムだろ。
9月30日は
ポッドキャストの日。